スガツさん、
はい、
あんまりお久しぶりじゃないですね。
そうですね、結構ね、はい、うん、2月の14日ぐらいでしたもんね。
今回スパン短いですね。
そうですね、
まあ、というのも僕が明日から3月2日からまた取材旅行に出てしまうので、
はい、どちらに今度行かれるんですか？
名古屋。
あ、そうなんですね。
名古屋行って、はいはいはい、愛知の他の場所も行って、うん、奈良行って京都行きます。
あー、ね、名古屋といえばパチンコの発祥で有名な名古屋ですね。
あ、そうなんですか。
そうなんです、だから軍団がすごい多いんですよ、
梁山泊が。
はい、
軍団っていうのは、スガッツさんの内子軍団。
内子軍団みたいのが、まあ、いろんなグループがあるんですけど、名古屋は本当に多いんですよ。
じゃあ、やっぱりその、スガッツさん関連の人が聞く、なんか、詳しい人だと、はい、うん、あの、〇〇会がとか、そういう。
そうそうそうそう。だからなんか、
今池組とか、栄グループとか。
うん、そういう感じのやつが、エクセルとかね、いろいろあるんですけど。
エクセル？
エクセルって結構大手なんですよ。
へえ、うちこの、
はい。
それはやっぱりあの、マイクロソフトのエクセルから来てるんです、
ね、全然よくわかんない
です。表計算的な。
いや、よくわかんないですけど、で、そう、だからね、名古屋はそういうの本場なんですよ。
はい、そこら辺の事情もちょっと、
そうですね。
今後、いろいろと伺っていきたいですけどね。
わ、
はい、
かりました。はい。
ただ僕はね、ごめんなさい。
うん、はい。
そういう調査じゃないんだ。会談の現場を調査しに行くんですよ。
はい。
まあ、いろいろ、
うん、
まあ、こう言っちゃあれですけど、
はい、
まあ、そのうちこのグループと同じように、吉田グループも、
はいはい、
吉田軍団も全国に散ってますから、
うん、
名古屋の吉田軍団。
ああ
、ごめん、マジで怒られるな、これ。マジで不快にさせるから、ちょっと、すごく、はい、僕によくしてくれる。
でも結構あれですね、
リスナーの人とか、
うん、
本当にそのおかげで僕もご飯を食べれてるようなもんなんですけども、
はい、そうですね、はい。
ね、いろいろと情報提供、
はい、
ネタをいただきまして、うん、実りのある取材になることは確実ですね。
うん、いいですね。
うん、
結構最近いろいろ行かれてますよね、地方をね。
一応それでまた、うん、言っていいと思いますけど、本を書くので、
はい。おはい、
がっつり取材を、うん、バタバタとしなきゃいけないんですよ。
はい、おなるほど。わかりました。言っていいんですか、どういう系のその怖いお化け、
だから怪談現場系の本です、
うん、実際のそういう場所に行ってみてみたいな
感じ。そうです。
ああ、面白そうですね、
うん、もうもちろんそれは、はい、まあ面白い人には面白いでしょうし、
はいはい、
面白くない人には面白くないでしょうし、
なんか今日突っかかってきますね。
いや、そうですか。
はい、
まあ、別に
面白いですね。はい、
はい、
うん、そうなんです、わかりました。僕もね、3月の半ばぐらいから後半にかけて、
うん、
やっぱり名古屋とかまあ、関西方面ちょっと撮影旅行に行こうと思ってるんですよ。
撮影旅行すごい風流ですね。
はい、やっぱり僕もこうスガツ軍団をね、
はいはい、
全国に作っているので。
それ吉田軍団とはバッティングしないんですか？
はい、でちょっとね、
バッティングする人もいるんじゃないですか。
バッティングする
人もラジオ関係とか。あと、
そうですね、やっぱり名古屋のここにすごいメガネの子がいました、
うん、そんな階段系。
そうです、
まあ、俺が言うのもなんだけどさ、気持ち悪いね。
名古屋の
俺がさ、階段のさ、こういう階段があって殺人事件とか、はい、ここでありましたよとかさ、
うん、
いうのを、
あ、そう、まさにね、そんな
教えてもらって、ウェイっていうのと、うん、行くのと一緒で、
うん、そう、名古屋のハードオフにすごい演習の、
うん、
あれは想像するなにびっくりしましたみたいな。
想像するだに、まあ、視力 0.01 乱視込みみたいな、そんな、
うん、でそれでちょっとじゃあとりあえず僕撮りたいんで、うん、撮影の3段まで話つけておいてくれよって。
もうすごいじゃないですか。
そうすると、うん、いけましたみたいな感じで。
すげえな。
まあ実際はね、本当ですか、ぜひぜひ、
ちょっとこういう撮影をしたいという旨をお伝えいただければ幸いです。はいはい、
そういう丁寧な感じなんですけど、はい、まあそういう感じでね、いくつかちょっとね、ポンポンと決まったんですよ。
はあ、
だから、ちょっとやってみようかなと思って。
スガツコネクションが全国に。
はい、ありがたい、
ね。気持ち悪い。エヴァンゲリオンで、ウイルスの使徒みたいな、コンピューターウイルスの使徒みたいな、ああいう意味で。
見ましたね。
はい、いやスガツコネクションが広がっていくて。
はい。そう、だからね、僕もそれぐらいにちょっと愛知行こうかな。愛知と、うん。関西にね、行こうかなと思って。
じゃあもう名古屋の人、関西の人、大忙しですね。
そうです
ね。明日から僕が来るし、中盤ぐらいからスガツさんが来るし、
はいはい、うん。
お金持つのかな。 お財布持ちますかね。
ね、僕のものはね、別に多分このリスナーさんは多分買ってる人いないと思うんですけど、うん。
でもね、ご飯はおごるでしょ、基本的に。僕たちが来たら。
そうですね、はい。
僕多分夕飯の心配一切してないんですよ。ね、3泊4日なんですけど。
うん。うん、あ、そうか。ね、まあ僕もだからちょっと行く前にはそうやって言おうと思ってるんで、
はい、
まあもし何かあれば。うん、
まあ、本来なら僕たちがおごるべきはずなんですけどね。それ分かってますよ。僕も、あの、
うん、
性格は悪いですけど、
はい、
バカではないんで、気違いではないんで、
はい、
本来なら僕がおごるべきだってことは、100% 承知してますよ。う
んうん、はい、
まあ、
でもおごってもらってるんでしょ。
それが、うん、まあ、その人の、その人たち、おごりたい人たちの、はい、メリットでもあるかなと思って、うん、心苦しいんですけどね、僕におごることが、そろそろこういうことは言わない方がいいですね。はい、あの本当に、別にヘビーリスナーだけは聞いてるわけじゃないんで、この回から聞いた人には、本当に不快になると思うので。
はい。まあ僕はね、本当いいですよ。割り勘とかね。僕が、時には僕がね、
うん、うん、
みたいな感じでね。
でもあれじゃないですか。うん、もしかしたら、
はい、
プロサルファーゴルさんとかと会ったりするんじゃないですか。
そう、だからね、ちょっとね、まだね、一番最後の予定が決まってるんで、
うん、
あとその前に行く予定の名古屋が決まってないんで、ちょっとまだ直接ね、お声がかけてないんですけど、ぜひね、ちょっとちゃんとその日程が決まったら、お会いできたらなと
思って。じゃあ、いい店でおごってもらえるでしょうね。
お寿司とか。
お寿司、行きましたからね。お寿司4人分おごってくれましたからね、はい、ゴルさんは。
ね、僕ほら、この前ね。
ってことは、僕たちの行った店の4倍いい店行けるってことですかね、菅田さんは。だこの前の政府の中枢の人と行ったレベルぐらいの、まあ、僕たちが連れて行った寿司屋も、ダメだな、本当すごくいい店なんですよ。
いいとこでしょ、
うん、やっぱこういうキャラクターで話してると、うっかりハードルが低くなっちゃいますよね。人を不快にさせるハードルが。
あの
めちゃめちゃいい店でしたよ。
はい、
だけど、もう、もしかしたら、神戸で一番のところとか、菅田さんを連れて行ってもらえるかもしれないですね。
そうですね。だから、本当ね、いろんなね、神戸の方とかもね、いろんな方も、ちょっと機会があって会えればなと思ってるんですけど、
うん、
うん、そんななんですよ。はい。
まあ、そんな僕たちの気持ち悪い活動が割とハードにやっていて、貧乏暇なしという感じなんですけれども。
本当そうですね。
じゃあ、特にプライベートではそんなにイベントはなかったって感じですか？
まあ、イベントはそんなにないんですけれども、まあ、こうやってね、気持ち悪い活動を徐々にやってるじゃないですか。でね、僕は今、マンションに住んでるんですよ、
はい、
まあ、アパートというか、マンションというかみたいな感じなんですけど、うん、で毎朝ね、管理
人、愛の巣ですね、新婚の
家庭の、
そうですね、
はい、管理人さんっていうか、管理人さんが雇ってるのかな、
おじいさんが、よくありますね、
はい、そう、
おじいさん、大家さんではなくて、
うん、おじいさんが毎朝ね、掃除をしたり、水をまいたりとかね、
はい、
してるんですよ。
はい、
で僕ね、それこそパチンコ行ったりとかするときに朝会うんで。
仕事でね。
うん。
なんかダメ人間っぽく聞こえますけど。
そうですね。まあ撮影行ったりパチンコ行ったりするときに。
すげえダメ人間っぽく聞こえますけどね。
会うんで、もう本当にそれで僕そこずっと住んでますから、おはようございますとかって言うんですよ。
うん、
だけどね、昔から一言もね、挨拶を返さないんです
よ。感じ悪いな。
うん。あ、逆にほら、年配の方ってそういうのこっちが言わなくてもしてくるぐらいな感じ。格の方が多いじゃないですか。
だし仕事だって管理人のね、うん、仕事してるわけなんだから、
うん、
積極的に田中の人に挨拶しないと、
そうですよね、
オーナーとしても嫌でしょうしね、
うん、で、ね、で、まあ前からちょっとこの人感じ悪いね、おじさんだななんて思ってたんですよ、
うん、
コミショかななんて思って、
まあ、
うん、
コミショの人も確かにいますよね、うん、結構マンションのそういう立場の人って別に、まあ、
そうですね、
あ、まあ、まあいいや、ちょっと不快になる話になっちゃう、うん、これで終わりにします。
はい、それでね、昨日たまたまやっぱりいたんで、おはようございますって一応返事返ってこないのに僕は言うんですよ、
うん、
すれ違う時に、
うん、
してすれ違っておはようございますって言って、ちょうど背中が抜けるぐらいの段階、
うん、
でそのおじいさんがぼそっとメガネって言ったんですよ。
何が言いたいんですか。
いや、だ、僕の活動を
知ってるぞって、
うん、知ってる、まさにいつも見てるぞ的な感じで、メガネ
攻撃的な感じでってことですか。
そうですね、まあ、
それか、いつもね、ラジオ聞いてますよとか、
うん、
スガッツフィルム買ってますよっていう知ったの、知ったじゃないか、激励っていうか、
いや、そっちじゃない、
ファンですみたいな、
そっちじゃないですね、
じゃない、
こんなことやりやがって的なニュアンスで、
俺のマンションでこんな活動しやがって、
メガネってボソッと言ったんですよ。でドキッとしてちょっとこう振り、でもそこでやっぱりとっさなんですけど、僕もバカじゃないんで、とっさに振り向いたらそれがブラフの可能性あるじゃないですか。
あ、ほらまだそう、まだこいつがスガッツかどうかはまだ半々だから、メガネって言って振り向いたらスガッツだと思って、
だから僕はわざとスイカを落としたんですよ。
ああ、
うん。で、拾うふりをしてそのおじいさんをチロッと見たんですよ。
うん。
で、全然無表情。で、うんうん、チリをこう集めていたんですよ。
明らかに怪しい感じで。
怪しいですね。
須田さん、うん、集団ストーキングの人の漫画とか本とか貸してあげましょうか。
うん、そう、だから僕ね、
うん、すごい、
うん、糖質っぽいでしょ。
そう。
ただね、僕
すごいそういう人っぽい発想ですよね。
だから僕がこうなったのは、一つ理由があって、
うん、
メ
ガネって別に、だから、もしかしたらね、メガネ、曇ってたのかもしれないですよね。汚れてたのかもしれないし。
そうそうだ、ね、そっちかなって
必死に。なんか、メガネ屋に行く用事があって、忘れないように、
はいはいはい、
一人ごとでメガネって言っただけ、うん、まあ、そう考えれば普通ですよね。うん、
ただ、さっき会長がおっしゃった、そういう管理人の方がちょっと、
うん、
ちょっとの人が多いっていうのともちょっとつながってくるんですけど。
コミュ障っぽい管理人が多いっていうのと、う
ん。ね、僕がこうなったのは理由があって、
はい、
山梨に僕住んでたじゃないですか、
うん。
で、大学出て山梨で就職して、一番初めに一人暮らししたマンションがあったんですよ。
うん、
で、そこで僕は初めてインターネットを引いたんですね。
うん、
まだISDN とかの頃なんですよ。
はいはい、
で、ネットに案の定ハマって、
反応上と。カタカタピーカチャカチャカチャカチャの頃ね。う
ん、で、まあ、いろんな画像を検索したりとか、はい、あとね、僕、
じって、上からちょっとずつ画像が開いていくやつね。
うん、そうですね。
それやっぱりメガネの
画像とか。メガネですね。で、それには飽き足らず、
はい、
僕当時ね、アイコラってあったじゃないですか。
はいはい、まあ、
ね、アイドルの子を裸と。
それ最近見なくなりましたよね。
そうです、
ね。そういえば。
うん。
その頃は、たくさんネットに落ちてましたね、
はいはい、で
アイドルの子の顔を、
うん、
まあ、AV 女優のヌードとかに染めてっていうやつ ね、
で、
ね、
はい、うん、で、あれの僕メガネ版を作ってた、自分で作るようになったんですよ。
はあ、はいはい、
佐藤珠緒とか、
は
あ、松浦綾とかの、
はい、
まあ、うん、
そ
うい
う、それは別に裸にするわけじゃなくて、
あ、全然服着たままですよ。目の部分だけデイジーコラージュってソフトが当時あって、
はあ、
ちょっとこうぴったりヒットする感じでコラージュできるんですよ、
うんうん、
でこのメガネをかけさせて自分好み
で、目はちょっとちっちゃく処理しなきゃいけない
ん
です
ね。もちろんちっちゃく処理して
分かってらっしゃるとかってみたいな感じで、まあ、全然不快なんですけど、そこで認められても。
でそれを僕パソコンやったばっかだったんで、
はい、
ファイルに保存を当時するっていう手法を知らなくて、全部プリントアウトしてたんですよ。
ああ、なるほど、
うん、
はい。
で、一つのファイル、それこそリアルのファイルに入れてたんですよ。
はい、はい、はい。
で、ただ、印刷の子孫字だったりとか、
うん、
ちょっとこう、もっといいコラージュができた時に、前のやつをとか、そういうのを、
うん、
全部捨ててたんですよね。
上書き保存して、
うん、
古いのは、本当のゴミ箱に捨てて。
そう、ゴミ箱に捨ててたんですよ。
はい。
で、そうしたら当時、そこのマンションに住んでるその管理人が、やっぱりちょっとおかしい人で、多分分別をしないで捨てる人がそこ多かったんでしょう
ね。はい。
で、住人全員のゴミを漁って見れたんですよ。で、うん、僕が会社から帰ってきたら、
うん、
僕のその異常性の現れの写真とかそういうのが全部玄関の前に置いてあったんですよ。うん、
ちょっとでもそれは、ゴミの分別的には別に悪いことしてないんでしょ、ただの紙の燃えるゴミでしょ。
してないですね。
燃えないゴミのところに入れた、うん、だって普通ないもんね。燃えないゴミのところに燃えるゴミ入れてパターンでないじゃん。うん、燃えるゴミのところに缶とか入れちゃうのは悪いことで、うん、よくあるけど、
ね、ただね、
その逆ってないじゃん。
ただね、そこは、要はその会社の寮に近い借り上げみたいにしたことだったんで、
はいはいはい、
他の人のうちも全部置いてあったんですよ、前に。
はい。
なんか分別してないやつ、
はいはい、
で僕は分別してたのに、
はい、
その写真だけ置いてあったんですよ。
いやだからっていうことでしょ、だから分別してないから怒ってるわけじゃなくて、
うん、
こんな気持ち悪い 活動するなっていうことでしょ。
だからそれ以来僕はこのちょっとマンションの人も怖いし、
やっぱ気違いと気違いって惹かれ合うんですよね。ジョジョの奇妙な冒険とかでよく言うじゃないですか。はい、
ぶつけ合っちゃう感じじゃないですかね、う
ん。スタンドと同じようなもんですからね。うん、そう能力的に。
うん。うん、だからそれがあったんで、今回のそのおじさんがメガネって言った時も、
うんうん、
あのね、よくほらホラー映画の続編とかでさ、前作で生き残ったやつが数年後幸せに暮らしてたのに、またその殺人鬼がまた来たみたいな、はいはい、あるじゃないですか。
はい、
あの感覚。またこの感覚がみたいな感じで、ちょっと最近怖い、
まあ、契約書にも多分反社会的行為はしないとかね、ちゃんとチェックしたでしょ、
はいはいはい、うん、
だから
多分ね、
だからそう反社会的活動とか、うん、そういう、ね、暴力団とか、はいはい、テロ組織に協力する用途で部屋を使わないって、
はい、
ちゃんと契約書書いてありますよ。
書いてありますよね。
だから契約違反としてもし訴えられたら負ける可能性ありますからね。
うん、そうですね。そうですね。はい。そんな。
まあ僕が言える口じゃないんですけれども。
うん。そんなね、ことがあったりとか、ですね、はい。
はい。やばいですね、でも。うん。メガネか。
そうなんですよ。うん、まあ最近ね、ちょっとね、その
僕は。横山やすしの真似してたのかもしれないですね。
その人が。
そう。
まあ、それはそれでちょっとね、やっぱサイコっぽいです
よね。そうです。一番、うん、その絵が一番怖いかもしれない。うん、メガネ。
そう。ただね、やっぱし、僕ほら、ね、メガネの他に、矯正とか欠損とかね、
はい、
そういうのもやってるじゃないですか。ただやっぱりね、メガネ関係が一番ね、なんか起きますよね。
まあ、ディープなファンもメガネ関係が実は意外と一番多いって、菅田さん言ってますもんね。うん
うん、そうなんですよ。
うん。
うん、だからいろんなことね、やっぱこの間にも、このね、あんま短くない、短いスパンですけど、
うん、
結構いろいろありましたよ、そういうことは、うん、
そうか、まあ僕の方は昨日3月11日のイベント、
はい、あのネイキッドでやるやつ、
ネイキッドロフトでやる新オカルト化計画の打ち合わせをしてきましたけどね、
はい、うんうん、まあ、中澤健さんとかでやれる
そうですと、早瀬さん、はい、都市ボーイズの早瀬さんと、うん、あのユーマ研究家の中澤さん、
うん、
と僕が出て、はい、であとはなんか司会進行役に東北新社の、
うんう
ん、名前出さないほうがいいか、コヤピーにしとこうかな、なんかちょっと、
はい、普通の社員さんってことですか、
のプロデューサーの方ですね、うん
うん、
ちょっとダウンタウンっぽくコヤピーとしときますけど、う
ん、ちょっとイラッとしますね、
はい、ちょっと業界に足突っ込んでる感じがして本当申し訳ないんですけど、
はいはい、うん、どうでした、
あのね、心配なのことがあって、その東北新社の社員のプロデューサーの人が一番おかしいんじゃないかっていう感じがしましたね。
でも
打ち合わせしてて、まあ長い付き合いなんですよ、結構、
うんうん、
僕とか中澤さんは、はい、林さんも、
うん、
この前出られましたし、うんうん、緊急検証っていうファミリー劇場の番組ね、
はいはい、
うん、なんかね、天然でおかしいなこの人っていう感じだったんで、うちら三人がツッコミ側になるんじゃないのかっていう懸念があるんです
よ。でもその人は司会なわけでしょうよ。
そうです。
それをツッコまなきゃいけない感じ。
そう。だまさかの、まさかの中澤さんがツッコミ役に回るみたいな。まあ、飛鳥昭雄さんとかとかいる場合はもちろん中澤さんもツッコミに回らざるを得ないんですけど。
どう
そのレベルですね。飛鳥レベルなんじゃないのかみたいな。いや、でもそれ内容にちょっと抵触しちゃうんで。はいはい、具体的なことは言えないんですけども、
はい、
無茶ぶりがすごい。
僕その方はね当然知らないですけど、はい、中澤さんは、
はい、
かなり結構面白い方じゃないですか。
まあどういう意味で、うん、気違いみたいな感じってこと。まあ、パッと見はそういう感じですよね。
あの人僕一番初めに知ったのが、はい、あの銭形金太郎って番組。
あれ出たんだ。
あれに昔出られてて。
出てそうでも。
あ、そうですか。
はいはい、
で。それこそ僕がその
動く待ち合わせっつって、うん、もうへったくそな絵描いた画用紙を頭に帽子にして体にも貼り付けてて、
はいはい
はい、まあ昨日の打ち合わせにもやっぱりそれで来ましたからね、
うん、
ちゃんと
そうなんですか、
ちゃんと来てます。
あ、
でそれは、うん、まあちょっとだけ内容にも触れるけど、うん、まあ一応その小屋 P としては、うん、オカルトをもっとメジャーにしたいと、
はいはいはい、
なのでまあ、うん、やっぱり若い女子だったり、うん、子供たち、うん、 にも触れやすいものにしたいっていうのが、はい、今回のイベントの目的なんですよ。
うん、
まあ、それはあの確かロフトの説明にも書いてあるから言っても構わないんでしょうけど、
うん、
で打ち合わせに、うん、なんか新宿の御苑の方の、うん、なんかすっごいおしゃれな、うん、本当に女子しかいないカフェで打ち合わせを設定してきたんですよ。
うん、
でマジのモデルいましたからね、うん、明らかにプロのモデルの人とか、めちゃめちゃ顔が菅田さんの3分の1ぐらいしかないような頭の大きさがね
はい、はい、
ですごいスタイルのいい子とかいて、でマジで若い女性、しかもリア充気味の、
うんうん、
港区女子気味な、うん、港区女子とはまたちょっと性格には違うんだけど、はい、まあというかそういうのしかいなくて、
うん、
でその中にも中澤さんがあの格好で来て、まあ、僕と林さんと小屋ピーはいいんですけど、うんうん、小切れだから3人とも、うん、中澤さんがみんなからちょっとね、うん、ちょっといたたまれない感じで、中澤さんも一切気にしてないんでしょうけど、もう慣れてるからね、それ何年もその格好で通してから、
うん、
僕とかは割といたたまれない感じではいましたね、最初の方は。でなぜ小屋ピーがそこに設定したかっていうと、
うん、
皆さんに、うん、女子っていうものをちょっと知ってもらいたくて、
うん、なんか怪獅とかにありそうな話です
ね骨川みたいな
感じ
パッと言うみたいな、うん、お前らに教えてやるみたいな、はい、女子というものを教えてやるみたいな、はい、女子っていうものをちゃんと皆さんに分かってほしくて、
うん、
こういう女子しかいないカフェにしたんですよって、
は
い、マジで言うんですよ。いや俺だからマジでちょっと怒りましたもん、うん、バカにしてんのかって
本当ですよね。
いや、そう。
うん、
だし、
うん、
その発想の時点で、お前も童貞臭いぞ、と言いましたいやいや、ま、小屋さんも、小屋ピーさんも、
うん、
その発想が、うん、俺たちの中で一番童貞臭いですよって。
本当ですよね。はい、で、何、女子を知れたんですか、それで。
まあ、うん、そう、まあ、
どうでもやっぱそんな場所あるんです
ね。一応僕、モテますからね。あの何度も言ってますけど、
はい、
意外と、うんめちゃめちゃモテますから、うん
はい、
え女は知ってますよ。もう、めちゃめちゃもう、それは、はい。もう、だってちゃんと女の人とも二人も付き合ったことあるし、
ねうん、
めちゃめちゃモテるから。
さあ、中澤さんとかは、
はい、
その、どうなんですか、その、そういう場にいて。
いやいや、中澤さんもね、モテるんですよ。うん、
あ
いろいろ話聞いてみると。
うんうん、なんか、そうですよね、あの、小説とかも書かれてますもんね。
うん
うんうん
うん、で早瀬さんも、
うん、
モテるって言ってましたよこれ絶対言わない方がいいと思うんだけどあの絶対
本当さ
キャラクター的に絶対こういうこと言っちゃいけないと思うけど言うけど
はい、はい、
早瀬さんも、うん、あモテますよって言ってましたよ
、はい、
ここだけの話ねここのラジオだけの話ですけど、
うんうん、まあそうなんですね。じゃあ
中澤さんは自分では言ってなかったけどね、
うん、まあでもなんとなくわかります、うん、あの人もそうなんでしょうね、うん、きっとね。
うんうん、ただ話を聞いてると、うん、まあでもモテてるじゃないですかっていう感じではありますよ。う
ん、はいはいはい。うん、でも、
まあ、ちなみにフォローしておくと、
うん、
僕がめちゃめちゃモテるっていう、
うん、
まあかまし的なギャグを言って、
はい
はい
うん、
ね、
うん、
だそういうあんたたちに女子のことを教えてあげたいんだよって言われたから小屋ピーに、
うん、
いや俺モテますからって言って、うん、でそれに林さんも乗っかってきただけですからね。あの人は放送作家だからちゃんとその。
はいはいはい、
なんてい
うの？私もそうですよ的な感じでね。
ちゃんと、うん、なんていうの？その話の流れ的に、うん、ここは自分もそういうふうに言わなきゃっていう流れで言ったわけですかね。
はいはいうん、そうですね。だから本当は分かんないですよね。だからね。
いや、うん、モテてますね。でも、
はい、
相方の人の方が、
うん、
もっとモテるらしいです。
うん、
石井さん、
うん、僕、すみません。あんまりよく分からない。
だからこの前の緊急検証のやつで、うん、その人も出てきたから、
そうか。じゃあ でもなんかそんな、なんていう
すげえモテるらしいですよ、都市ボーイズの2人
そうなんですか、うん、まあでもここだけの話です、
ね、ここだけの話ですね、はい、だからねあの、うん、ファンは食ってないって言ってました。
あのまあそれはね、うん、うん、
どこまで話していいのかなもうこれ以上話さないね、だって、
うん、
都市ボーイズ軍団がいますからね、はい、それこそ。
そうですよ、
ね。刺されますよね、僕たち。
ポッドキャストは何？
ファンの女の子に刺されちゃいますからね。
そうですよね、かなりメジャーですもんね。
だからもう僕たちなんかじゃ立ち打ちできないです、うん、全然、はい。潰されますよ。だってあれですよ、ベアアタックが終わったのだって、はい、都市ボーイズ軍団に潰されたんでしょ。
え、ちょっと待ってください。ベアアタックは終わったんですか？
多分、ちくひめさんがツイッターでそう言ってた気がします。
うんうん、そうなんですか、
はい。
はい。
ごめんなさい。ちゃんと突っ込んでくれないと 都市ボーイズ。もう一回、言いますよ。
都市ボーイズ。
もう一回言いますよ。ベアタック明星だって、あれ都市ボーイズのファンの女の子軍団に潰されたんでしょ、
うん、そんなことが。
ちげえだろ。そんなことないだろ、やめろバカ。でしょ、
そんなことあるかい。
そう。
はい、うん。まあでもね、やっぱ、大きいですもんね。
大きいですよ。だって、ね、100倍ぐらいリスナーの数違うでしょ、
う
ん、僕ちゃんとアクセス解析してみたんですけど、うん、40人ぐらいですよ。
うちのラジオ。
うちのラジオのリスナーは。うん、向こうはだって満単位でしょ、多分、うん。ちゃんと本当に丁寧にアクセス解析してみたんですよ。
はいはい、
まず、うん、ラジオにお便りを送ってくれる人が15人ぐらい。
うんうんうん、
めちゃめちゃたまにの人も含めたら、
うん
うん、で最近送ってこない人も含めたら15人ぐらいでしょ、
うんうん、
で一応それがまあ表に出る、
はい、
分かる、
うん、
ちゃんと発信してくれる人として、うん、サイレントマジョリティとして、
うんうん、
まあ多めに見積もって倍いるとしたら30人でしょ、
うん、ちゃんと分析して
で、うん、うちらの知り合いで吉田君聞いてるよって、うん、ごたなの前田さんとか、
はいはい、
前田さんでも最近聞いてないらしいんだけど、
うん、
とか、
うん、
そういう知り合いで聞いてる人が8人ぐらいでしょ、
うん、
であと大物リスナーの人、
はいはい
ね、も聞いてる、まあ、それ含めて8人ぐらいか、
うん、
であとさっき話した大物タレント、
うん
うん、このラジオ全部聞いてるっていう菅田さんも大好きな、
はいはい、ねえびっくりしました、うん、
でしょ、あと、ホラン千秋。
はい。
でしょ
それ
は、うん。ホラン千秋は俺の想像だけど、うんうん、まあ、でも、多分合ってると思う、うん、
聞い
てると思う
んだよ。たまごさんも聞いてますよ。
たまごさんはその8人の中に含めてるから。
はい、はい、
うん。そうすると、ぴったり40人ぐらいなんですよ、うん。
そうだね。40人に向けてじゃ
あ、まあ、それ40人の質はすごい高いですけどね。
そうですね。
プロサルファーゴールさんとか、オナキンさんとか、うんうん、その大物リスナーとか、
ね、
大物タレントの人とか、
う
んうんうん、ホラン千秋とか、うん、精鋭ですね、はい、少数精鋭。
いや僕ね、本当ね、そんな人聞いてるんだってちょっとね、
うん、
びっくりしました。
ね、まあね、
うん。
でも真面目な話、
うん、
街で声がかけられたりはしますよ。全く知らない人から。
あ、そうなんですか。
ただそれはでもね、ラジオじゃないんですよ。
う
ん、
あの
クレイジージャーニーですね、うん、ほぼ。
へえ。ね、うん、こういう話をさ、会長がされるたんびに、僕のその瓶底とかも、この人買ってるんですよって話をすごいしたい。
ね、
なっちゃうな。
そうですね。まあ、僕もちゃんとは聞いてないですからね。
はいはい。
もちろんその、
うん、
社内コンプライアンスがありますからね、スガッツフィルム内での。
そうですね、だけどね。
ゆくゆく ISO も取得しなきゃいけないですからね、ちゃんと。
ね、だから。
情報は保護してますけど、う
ん。面白いですね、いろんな方が聞かれててね。
ねえ。
うん、はい。
だから、ある意味、社会の裏側を知ってますよね。
そうですね。
ね、あ、この人もこんなラジオ聞いてんだとか、
は
い、あ、この人も、このスガッツフィルム買ってるんだ、みたいなね。
うんね、だから、ね、まあでも40人か。じゃあ40人に向けて僕たちは、情報を発信して。
はい、ただ、
うん、
まあ、こんなことはあんまり言うと恥ずかしいけど、うん、最強の40人だから、うちのリスナー。
そうですね。
日本最強、うん、いや、世界最強、うん、銀河系最強の40人だから。自信持てよ。お前ら。
アベンジャーズみたいな、うん、はい。
アベンジャーリスナーだから、
うん。はい。
お前らは。
じゃあ自信持って、自信持っていこうぜ。
おう。
はい。
そんな感じかね、うん、うちらの日常は。
そうですね。うん、
あとは、あれ、なんか、
うん、
まあ、
はいはいはい、
動きがあったっていうのは。
あのね、あ、じゃあその話していいですか。
あ、どうぞ。
そのちょうどメガネっておじさんに言われた日に、
はいはい、
夜ね、
はい、
電話が鳴ったんですよ。
ほうほう。
うん、で
同じ日っていうのも怖いね。
うん、で、知らない番号なんで、
はい、
まあ、なんだろうと思って、出たんですよね。うん、そしたら、お久しぶりです。
あれ、
風魔小五郎でございます。
あ、風魔小五郎。
で、なんかもう。
前のね、ちょっと3ヶ月前。
はい、はい。
もっと前か。
要はその、視力の悪い人っていうのは霊が見えたりとかするから、その観点であなたのやってることは興味深いっていう話をしてくれた。
はい、で、結局あいつ買わなかったんじゃな
くて。でね、その後にね、1枚だけ買ってくれたんですよ。
はい、はい。
うん。 だから別にこれお客さんにもうなってるんで、
はいはい、
あのでちょっとねやっぱりこういうの好きな人がいるんで話しますって話はもうしてるんで、あの大丈夫なんですけれども
こういうの好きっていうのはあなたみたいな人の話を喜んで聞く知り合いがいるけど、
う
ん、その人たちに話していいかって、うんうん、まあ、僕と40人のリスナーの人たちですよね、
うん、であの風魔小五郎でございますって言った後に、はい、もう結構ね 2,3 回電話で話してるんですよ今までも。
あ、そうなんだ、
うん、だけど初めてなんかこういうハンドルネームで言うのって照れますね。
あ、やっぱハンドルネームなんじゃん。
そう。
いや、
そうなんです
よ。あ、そっか、それまで別に本名っぽい感じで名乗ってたけど、う
ん。ただね、あのね、まあ、まあ絶対類推されないからあれですけど、
はい、
本名と結構リンクしてるんですよ。
へ
ぇ、うん、だからちょっと、あの、まあ、センスいいというか、なんか、うん。感じなんですけど、風魔小五郎さんっていう。
伊賀か甲賀か。な、じゃあ。
まあまあ、なんかそういうような感じなんですけどね。
はっとり。まあまあ、
はい、うん。で、そんな感じでね、ちょっと上機嫌なんですよ。
うんうん。
うん、
まあ、いつも上機嫌っちゃ上機嫌。
なんかハンドルネームってね、なん
ですか。それは真似してるんですよね。
真似してますよ。
その、だから、安住紳一郎が日曜天国で、あの、弓田ソファン、
うん、
関東一円にばっこする、
うん、悪意を持った、
ね。悪意を持ったあの、アシスタントの、うん、何弓だったっけ、
僕はちょっとわかんないですけど。
アシスタントの女性のアナウンサーの弓田ソファンの真似をする、あれ、
うん、とは違くて、
中田さんは、中田さんは、最近、失礼なんじゃないですか。
そう、だからそれとは違くて結構ね本当こんな感じなんですよ、うん、でえどうしました
中澤には安住さんが
安住
中澤あと中澤由美さんごめんなさい、
はいはい、
中澤由美さんの大ファンだから、
うん、悪意を持ってその安住さんが
真似をしてるわけですね。安住さんは最近中澤さんに対して少し失礼なんじゃないですかっていう、
は
い、
うん、
これそれは、うん、安住紳一郎の想像じゃん、
はい、
そんな口調じゃないのに
、うん、
まあなんかメールとかでクレームね、
まあ、
中澤由美子アナウンサーに応援するメールとかが来ると、
うんうん、
それをこの口調で読み上げたりしますよね、う
ん、それとは違くて、
はい、
結構本当こんな感じなんですよ、
はあ、
でなんかでなんかねあの次にこうじ、ね、あの季節の挨拶が入るんですけど、はい、めっきり寒くなってとか言って
電話で電話で時効の挨拶する
そうで
真面目な方ですね、
うん、寒くもなって
ない。お体ご自愛くださいませ。
で、どうしましたって、やっぱり言いますよね。
はい、
そしたら、まあ、ここからちょっと普通に喋りますね。はい、あの僕の口調で。
はい、
そしたら、前回買ったものを何回も見てるんだけれども、
はい、
それの特定のシーンで、あ、でもここ真似した方が面白いんだな。特定のシーンで、
はい、
ポルターガイスト起きるんですよって言うんですよ。で、
え？じゃあ本当じゃないですか、その小五郎の言ってる、
うん、
ビンズコメガネの人の周りには霊的現象が起きるっていう
のは、うん、そうだから僕のその作品を毎回かけていると、
うんうん
うん、しかもね結構ね普通の口調で言うんですよ、
うん、
まあ毎回ポルターガイスト起きるんですけどねみたいな感じで、
あ、特にまあなんていうか立てて言ってるわけじゃなくて、うん、まあまあそういう感じ、時効の挨拶的な感じで言ってるってこと
で、ね、
うん、
でまあ要はね、その電話の流れとしたら、まあ確かにだから霊の存在をこの子たちは呼ぶから、
うん、
ぜひ誰かと話させてくれっていうオチなんですけど、うん、
だけどそれはだから日本政府の中枢で働いてる人と同じ感じですよね。
うん、そうだから
お前の所属というかお前の撮影してるモデル紹介しろみたいな。
うん、そうだからまあ落としどころとしてはそこなんで、
はい、
話としてはあれね、ただ途中の話が面白くて、
うん、
ポルターガイストが必ず起きるらしいんですよ。
うんうん、
で、こっちとしてはえそうなんですか、
うん、
って話をするんですけれども、うんうん、まあ私のうちもね、常世と常世と
常の世界と書いて常世ですね、
うん、
現実世界ですね。
どうなんだ、現有界とかって言葉あります？
ね、だからそれは多分その折口忍の言い方を言ってるんだと思うんですけど、
常世と現有界の間に家を作ってるんですって、その人、
はいはい、ちょっとそんなことが可能なんですか？まれびと、まれびと的なことです
ね。リフォーム業者なんですよ。
あ、そっか、前もそ
う。お家は、はい、お家というか自分のお仕事が、
ね、はいはい、
でそのそういう場所を選んでうちも作ったんで、
はいはい、
このようならざることも結構起きるんですけどねって言うんです。
最高かよ。 風魔小五郎最高かよ。
でね、その時うちのかみさんが隣にいたんで、うん、思わずねスピーカーにして聞かせました。
お前も聞いとけ
すごいことこの人今話してるっていう感じで、はい、そんな感じだったんですけど、本当に現友会と常世の間にその人が住んでいて、
はいはい、
でまあね、例えばここでもねって言った後に、あ、いやいやいや、これはやっぱあんまり話しすぎるとね悪いものを呼んでしまうんでみたいな感じで、
それは小五郎がここでも、うん、なんか例えばもっと詳しいこと言おうとしてってことね、
うんうんうん、
まあ、だから半分聞かれたり覗かれたりしてるわけですよね、現友会の住人に。
そういうこと、それで、あ、つながった、それで電話口で、
はい、
すいませんすいませんって言ってるんですよ。
あ、菅田さんにではなく、
じゃなくて
明らかにその後ろとかにいるような人、うん、何者かに対して。
それ超怖くないですか。僕今もっと面白い話として話をしようと思ったんですけど。
でもそういうことでしょ、だって。
あ、
うん、それ以外に考えられない。逆になんで菅田さんが分かんなかったのかというぐらいに思ってます。だから多分現友会の住人に分からなくするような電波を送られてるんでしょうね。
あ、もう超怖いじゃないですか。だけど
このラジオも聞かれてんのかな。現友会の奴らに。
そうね、現友会って言葉が結構、
うん、
まあ、怖いというか、ありがちではだけどなんか怖いですよね。
そうですね、うん、現友会、まあ、隔離よとか言ったりしますよね、
うん、
幽の幽霊の幽にこの世の世って書いて、うん、隔離よと、まあ、あと常世、
はい、
みたいな、まあ、悲願と死願とかね、あの世とこの世みたいな、うん、
でなんかそのやっぱりその、うん、何その今回はポルターガイストが起きるという報告ですって言った後にその紹介というか話をさせてくれっていう電話だったんですけど、
は
い、
でそれポルターガイストとか、うん、その具体的にどういうソフトのどういう場面でっていうのは聞いたんですか。
ね、電話が落ちるって言ってましたね。
はあ、
うん、
はあ、
でもそれだけしか僕はちょっと聞き出せなかったんで、で、ちょっとそういう話僕も嫌いじゃないんで、
うん、
ぜひ、ね、聞かせてくださいよってことを言うと、いや、まあね、あまりね、こういうのは人様に言うことではないのでね。
ムカつくな。はい。
で、なんか、うん、罰っていうものも世の中にあるんですよって言うんですよ。怖くないですか、ちょっと。
まあ、その現友会の人たちに罰を受けてしまうっていうことですね。あんまりバラすと、
うん、でその、まあ、さっきの話で落ち着いて、
はい、
うん、というわけで風魔小五郎でしたって言って切るんですよ。
もううちのラジオのお便りじゃん。ほぼ。
で、だからで、スピーカーでね一緒に聞いてた、はい、嫁さんが
卵さん、
うん、切った瞬間に、あんたこれラジオで話すな。
何でそれ、太っ腹の神さん、なんか太腕繁盛期みたいな神さんみたいな感じになってる。
うん、そうやってね言ってました、本当。だね、まあそういうことがある以外、そうですね、そういうことがありましたね。
一日のうちにメガネって、
うん、そうそう、
管理人に言われ、うん、夜は風魔の心に現友会の話をされ、
うん、はい。はい、っていう感じです。
だからそのソフトはどういうやつなんですか。
ね、ソフトはね、まあ、っていうか、毎回ほぼ一緒なんで。
何年前ぐらいの。
ね、4年ぐらい前の、
はい、
しかもなんていうんですか、大体ねやっぱお買い物傾向って似るんで、まあ、うんうん、単純に言うと売れ線のものとあまりそうでないものってあるんですよ。
その購買者の人によって変わるってことですね。
そう
ですね、
うん、で、なんか渋いの選ぶなっていう感じのはものだったんですよね。
ああ、はい、
その作品がね、
はいはい、
いくつもある
うちの全体の傾向からしたら、うん、あまり売れ線じゃない。
じゃない感じのやつだったんですよ。
はい、うんうん、
うん。
でも別にその、ポルターガイストを助長するっていうのも変ですけど、うん、的な、新描写は一切ないわけですよね。
もうないですね。ただね、その子が声がちょっと高いんですよ。
はい。
で、あの声が原因じゃないかなとも思うんですって言ってましたね。
小五郎も高いんでしょ。
小五郎も高いんですけど、なんかね、その霊を 呼び霊とかそういうのを起こしやすい声があるらしいんですよ。
周波数が、
あ、周波数のことでしょうね。はあ、コウモリっているでしょ。
いますね。はい。
あれと同じでって、まあ、ちょっと理論的に分かんないんですけど、
コウモリは音波を発して反射したエコーを感じ取って前に障害物がある
かどうか、うん、はい、でもそれ的なことをなんか人にね感知できない音波とかそういうののことをちょっと言いたいのかなと思って僕も適当に流したんですけど、
はい、
なんかそんなようなことをおっしゃってましたね。だからちょっとね本当にね、まあ、あのさっきのねその愛知とかそっちの方面の方じゃないんで今回はちょっとあれなんですけど、は
い
は
い、
ね、
一回やってみたいですね。
ね、
はい、
うんうん、
またいい逸材を発見しましたね。つながりました
ね。話をまあいろいろ、
うんうん、
うん、なんか付き合い方次第で聞けそうな気はするんで、うん、こんな感じですね。
そうか、でもそうしたらまあ、その原友会の住人も聞いてるとしたら41人ですね、ラジオ、ね、リスナーは。
いや、原友会がね、だってもっといっぱいいるかもしれないし。
まあね、うん、まあ、でも多分1人ぐらいしかチェックしてないと思うんですけど、役割分担あるでしょうから、
はい、
うん、今、菅さん目つけられてるから、
うん、超光栄。
原友会
から聞かれてるでしょうね。そのジジイが先に原友会に乗っ取られてる可能性ありますよね。マンションの住人の、
そっかそっかそっか、
なんか霊に取りつかれて、
はいはい、
あ、こいつで間違いないっていう意味で、
うんうんうん、
メガネ。
結構つながるつながる。
あの、すみません、どんどん僕の糖質を悪化させるのでもらえますか。
いや、でも本当に気違いと気違いが惹かれ合うって荒木宏彦も言ってましたからね。
はい、まあでも本当ね、怖かったですね。
はい、
うん、
まあ、といったところで、
はい、
2時17分になりました。本日もお伝えしましょうかね。
はい、はい。
話せるニュースが気になるニュースになる。大手靖国メンヘラデイキャッチの時間がやってまいりました。
は
い、本日も、渋谷で若者たち、銀座で奥様方、新橋でサラリーマンの皆さんに話を聞いて、調査はしていません。
はい、
我々がメンヘラ愛で見た世の中の神羅万象をメンヘラで切るという、
うん
う
ん、
外交評価どうかわからないけれども社会的意義があると思いますので、
はいはい、
続けている情報番組、
うん、
大手靖国メンヘラデイキャッチですね。
はい、
はい、では早速なんですけども、
はい、
菅津先生、
そうね、
本日関心1位のニュースはこちら、
はい、僕が北条かやさんにすっかり興味をなくすが1位です
ね。34ポイント。
はい。まあまあ、ね、あんましやっぱり先見てないんですよ。う
ん、ちょっとね、うん、なんかもっと生きのいいメンヘラがたくさん出てきましたからね、
うんう
ん。
ちょっとなんかこう、なんていうのかな、器用になっちゃったかな感ありますよね。
うん、かつ、うん、なんかちょっと僕たちの、
うん、
面白がってた頃のキャラクターとは違ってきましたよね。
そうですね、うん、
落ち着いたっちゃ落ち着いたし、ま
あ、そっちの方がいいっていう意見の方が多分大半なんでしょうね。
世の中の、うん、普通の意見としてはだし、まあ、そっちの方
が、はい、
北条さんも行きやすいんだと思うんですけども、うんうん
う
ん、
そうですね。だからね、僕あれですね、最近、まあ、ちょっと古いですけど、
はい、
千元よし子さんね、
あ、
うん、
それ関心2位のニュース、
関心2位ですね、やっぱりね、はい、うん、
ね、じゃあだもう北条さんになり変わって千元よし子さんがニュースターとしてきたっていうことですよね。
そうですね、多分ほら
前回メンヘラニューフェイスとして。
ね、だってもう完璧そうじゃないですか、
文香こと、
うんうん、
清水文香さんこと千元よし子さん、
千元よし子さんですね、うん、だからほら前回これ撮った時は、うん、まだね、その出家してみたいなさ、
はいはい、
そこまでだったじゃないですか、
うん、
だけどその後に、まあ、皆さんご存知の通りね、全部言っちゃうよっていう本を、うんうん、
出版しましたね、
出版して
スピード出版ね、
うん、でそっから、ね、もう一気に関心が冷めた感じですよね、この、
あ、そうなんですか、
もうなんか結局ああいう、やっぱりあれって本売るためだったんだねっていう意見がすごい増えて、
あ、まあまあまあまあ、うん、もちろんまあその面はあるでしょうけどね、う
ん、あんまりそっから逆に冷められた部分って、
でもその後もカナブーンとの不倫とかも、
はいはい、キノコみたいな人ですよね、
だからあれと一緒ですよね、うん、ゲスの人と一緒ですよね、うん、
だってね、虹色ジーンはさ、
それみんな言ってますよね、
そうね、ベッキーさんが降りてフミカスちゃんだったんですよ、
ですよね、うん、で両方ともマッシュルームとゲスプリンっていう
なんかメタファーのメタファーみたいなさ、
ね、そうだねなんかすごい
偶然すごいですよね。
だからそれこそエネオスの呪いみたいな感じで、
うん、で、リプロってさ、
はい、
ちょっとやっぱし
レプロね、
うん、言いましたよそれ
リプロって言った
本当ですか。
じゃあこれ今すぐレコーダー止めて巻き戻して聞いてみるか
、はい、じゃあリプロって言いました、
はい
はい、でそのレプロってさちょっとやっぱ系統似てる人多いのかもしれないですよね。
でも
ガッキーもそうでしょ。
ガッキーもそうだけど、うん、ベッキーはサンミュージックじゃん。
あの要は能年レナさんとか、
はい、
フミカスとかさ、うん、ちょっとなんかちょっと似てるというか、
まあねちょっと浮世離れしてる感じとか、
うんうん、あの清水文香さんのあの本のなんか今日出家しまするみたいなサブタイトルついてるんですけど、そのしまするっていうセンス、
はい、
ノーネネナさんとかもいかにも言いそうじゃない、
うん、しまするだと思うけどね、
うん、
ちょっと古い雅な言葉遣いとしてしまするじゃなくて、
うん、
しまするっていう意味合いで使ってると思うけどね。出家っていう言葉の
なんかもっと
瀬戸内寂聴的な使い方だと思うんだけど、
いや僕あそうか、僕はもっとポップな意味合いで、
うん、いやいやでも僕は、うん、逆にそのポップじゃなくてそういう古語的なことを言ってくるのが、
うん、
ガッキーとか、
うん、
ノンさんとかっぽいかなっていう、
うん、
あのノンのさ、うん、なんかあのゆるキャラいるじゃん、
うん、
キチガイくんだっけ、そんな名前の確かキチガイくんみたいな名前だと思うんだけど
いいんですかそれ。い
やだからそんなやつだったよ、うん、だからみんなのターボーみたいなやつね、
はいはいはい、
あれもキチガイくんじゃん、
うん、そうですね
っていう感じ、なんかそこら辺のセンスが逆にその、ね、なんていうんだから、リューチェルとかとは違うじゃん。
違いますね。
しまするとかってどっちかっていうとリューチェル的なセンス、
はいはいはいはい、
じゃなくて、
うん
うんうん、そっちじゃないっていう、
うん、そうなんかね、だからやっぱしでそのねツイート見てても、
うん、
こういついつにこういう重大発表をしますみたいなことを言って、
うん、
いざその日になったら本買ってくれやっていう、
うん、
出しますよっていうことじゃないですか、
うん、
やっぱねその手法ってもう古いよね。
ああでもそれ逆に言うとレプロで培われたというか、
うん、
レプロの社長とかってそういう感じがなんとなくするじゃないですか。
ああそうですね、
確かに弟がブラックエンペラーかなんか、
ねう
ん、
みたいですよね、
まあ、噂ですけど、
うんうんうん、
であとあれでしょ、あの高須院長に踏み出すを、
はい、漫画ですよね、
漫画であの
サイバラ
リエコの18歳バージョンとして、
うんはい、
あの確かに似てるからね。
うんうんうん。
うん、
そう、だからなんか、ね、そこら辺
で提供、枕営業させようとしたみたいな、真偽はよくわかんないですけども、
うん、
そういう、ちょっと、まあ、いわゆるちょっと昔の芸能的な、
そうですね。
あの今のやり口ではなくて、
うんうん、そう、だからまあ確かに、
まあ、もちろんヤクザ的っていうか、うんうん、まあそういうもんですからね。
強硬ですよね、まさにね。
強硬。
だから、あの、なんていうの、うん、まあいいです。それで、
興行って言った方
に。いや、違います。あの、でちょっとやっぱし怖い部分あるじゃないですか。
はい。
うん、
いや強行気になるから置き去りにしてほしくないんで強行ってなんですか。
いやなんかそのやばい人の今意味合いでちょっといろいろ言おうと思ったんです
けど。あ、矜持の矜に、
うんうんうん、
行動の行で。
はい、はい、うんうん。だから、うん、
強行はピンとこねえな。
なんかだ
から、ね。だから工業の言い間違いじゃないですか。
工業って何ですか。
工業っていうじゃないですか。プロレスとか芸能とかの。でその興行っていうと途端にちょっとヤクザっぽくなるじゃん、うん、
あ
ヤクザも絡んでる、ね、例えばだからまあ、うん、昔のなんか芸能みたいな、うん、
昭和っぽい、ねうんうん、別にそれを言おうとしたわけじゃないんですけれども、
でもそういうことでいいんですよ、うん、強行はいまいちそれだって通り魔殺人とかそういうのに使うようなやつだから
わかりました、はい、まあ、ただねやっぱし、まあ、フォローするとするならそういう中ではやっぱり生きづらかったのかもしれないよね。
とはいえやっぱり、うんね、16ぐらいからそういうやり方しか見てないと結局そうなりますよね、
うんうん、でいびつになっちゃうんですよね。
だから虐待された子供が結構の確率で虐待する親になっちゃうのと一緒で、
うん、
そういう関係性しか見てないから、
うんうんうん、
自分がいざやろうとするってもそういう関係性になるんだけど、ね、まあただ、うん、今回は幸福の科学っていう超でかいファクターがついてるから話が超ややこしくなってるんですよね。
だからだってハエ食べたりしたとかさ知ってます？
全然知らない。
あの要は役作りのために、うん、多分東京グールのことだと思うんですけど。
いや最近じゃん。
うん、だ役作りのためにあの居酒屋でいた飛んできたハエを 食べました。
なんでそのトンチンカンの逆作りするんですか。で飢餓海峡で、
そうね、人を食うのと同じですよね。
飢餓海峡は人食ってないんじゃなかったっけ。
人食べてませんでしたっけ。
あれ光ゴケと一緒にして
もらえば、光ゴケだ、
飢餓海峡で、山崎勤じゃないか、違う、はい、誰かあの奥歯抜いたとかね、役作りのために、あとあのケンさんが幸せの黄色いハンカチの時に、あれ出所してきて、ラーメン、とんかつとラーメンだけ食うんだよね、出所したその足で、それ超うまそうに食ってるんだけど、それ超うまそうに食うために3日間水だけで過ごしたんかな、
だからなんか
それはわかるやつ、それはその役作りはわかりますよ、あ、気が書いてある三國連太郎だ、
あ、そうですか、
奥歯抜いたっていうのはね、
はい、
まあ、あとロバート・デ・ニーロ的な太ったら痩せたり、東京グールで、だからそっか、彼女にとって人間を食うっていうのは、ハエを食うのと同じような嫌悪感をあるぐらいだから、ハエ食った嫌悪感を役に生かそうとしたってこと
なんだ。そう、だその東京グールはね、結構いろいろあるみたいで、あの他にもね、その、まあ、ちょっときついなって思う役が来た時は、悪霊を下ろすんですって自分に。
ああ、それもう流法メソッドですね。
あ、多分そうだから、そういうので私はちょっと汚れてしまったみたいな、なんかそんなこと書いてみたいなんですけど、はいはい、そんなのとかね、でなんか結局そういうのが続いて、顔とかに粘着テープを巻いて
自殺しようとした、
自殺しようとした、
死ぬわけねえだろ、舐めてるのか、
ね、これもう減らってますよね結構ね。
あのそれは完全に、まあ悪霊降りてきたもそうだけど、粘着テープ巻いて自殺未遂しましたって、逆に言うと自殺未遂しましたって、あ、本当かって思って、いざ具体的な行為を聞いてみたら、粘着テープ顔に巻きましたって。まあ、減らってますよね。
減らってますよね。
年減らってますよね。
そうなんですよ。ね、だから、まあ、ちょっとね、その、やり方のなんか、その、そういう、ちょっと僕的には嫌だなっていう感じと、そういうところの、こう、不釣り合いな感じがね。なんか、まあ、その不釣り合いこそがかわいそうな感じなんだなっていうのは。思ったりかわいそうだったりとかね。
でも逆に言うともう、じゃあ千言さんにはあんまり興味ないって感じなんですか。
いや僕役者としてはね、あの僕はほら清水文香さんは僕は
好きじゃないんですよ。嫌いですよね、仮面ライダーフォーゼの時の文香は嫌いだけど、逆にこうなってくると、あの清水文香さんじゃないですからね、
だからもうね、まさに開眼したかもしれないじゃないですか、
第三の目が。
そうだからちょっと楽しみですよ。
ここでちょっと明るい話題に行きたいんですけれども、その千言よし子さんがもしかしたら出てる、でももう出てないか、出てる可能性はないか、なぜならもうクランクアップしているっぽいですからね。
何があ
の話ですよ、もう僕たちが膝を打って喜ぶ、って両膝を打って叩いて、アマゾンプロダクツの人もそうでしょうけど、幸福の絵、幸福の映画じゃねえか、幸福の科学の映画、
はい、
僕たちが言うところのハッピーサイエンスフィルム、
はい、
最新作が、この夏に公開されるという、しかもすぐですよ、初から5月とか。
お
やっぱ早いんだよね、こいつら。あの、ハッピーサイエンス早いんですよ。公開される、しかも実写の映画で、
やばいっすね。
やばいっすよ。で、スピリチュアル青春ミステリー。
もうララランドとか見てる
場合じゃないですよ。場合じゃねえよ。スピリチュアル青春ミステリーですよ。
お
だってララランドはせいぜい青春ミュージカルでしょ。
ですよね。3つ入っちゃってますもんね。ね、スピリチュアル青春ミステリー。
でしょ。で、あの、ララランドになんか、アカデミー作品賞の発表間違えられたムーンライト、
ムーンライト。
あれなんて、あれだって黒人頑張る映画でしょ、大体。言ってみりゃ、黒人が頑張る。ぐらいじゃないですか。
ね、黒人の女の人たちが列で歩いてるだけの映画だと僕は理解してるんですけど。
こっちは、スピリチュアル青春ミステリー。
はい。
タイトル言っていいですか、君の眼差し。
あれ、ちょっとなんか、君の名はみたいな感じの、
そこに時流にすぐ寄せるのも幸福の科学のテクニックですから。
ですね。これ ね、あのレンタルに並んだ時に木のとこで
行きますよ。
ちょうど君の名はかなと思って借りる人とかも
行きますよ、
ね、
君の名はで、うん、次魔行だから君の眼差しはすぐ隣に来ますからね。
そうですよね、
確率は高いですよ、
うん、
まあいいじゃないですかそれは、うん、でもね君の眼差しこれは、しかもですよ、もうこれいやもうあまさかね、うん、もう一度この名前をラジオで出せることになるとはね、うん、ちょっとだから僕天使に I'm fine 見てもいないんだけど、
はいはい、
ちょっとねあれで熱が冷めちゃってるところもあったんですよ、うん、まあ、天使 I'm fine 見てもいないのに批判するのもあれだけど、まあ、そもそも見たくもあんまりならないじゃないですか、はい、
まあまあね、
でその前の神秘の方とか、うん、もういや面白いんですけど、うん、なんかやっぱり一つ足りねえなっていうのが、うん、なんか一つハッピーサイエンスフィルムの大事な要素一つ抜けてんなと思ってて熱が冷めてる部分があったんですよ、
はいはい、うん、何ですかそれは。
帰ってきました、その大事な一要素が、
はい、
君の眼差し制作総指揮原案はもちろん大川隆法さん、うん、これはいつも言っちゃうんですよね、うん、ただ聞いてくださいよ、
はい、
総合プロデューサー脚本大川博士主演、
はい、
大川博士
プロデューサー
来た
ーあのねプロデューサー
来たートントントントントントントントントン
あ、ヒロシちゃんがまた。
ヒロシが帰ってきた。
あ、僕、あ、そうか。
もう、地下闘技場トーナメントのバキの登場としてて、あの男が帰ってきた、チャンピオンが帰ってきた。
はい。あ、え、じゃあそれは、ね、すごいこと。
やばいですよ。だからもう監督がなんかよくわかんない名前の人なんですけど、監督がどうでもいいとして、はい、あの、総合プロデューサー、脚本、
うん、
大川ヒロシ。
でもこれ大川ヒロシ。
それだけでも、そう、それだけでも、
うん、
やっべーってなるのに、
うん、
主演も大川博士なんですよ。
やばいですね。プロデューサーが主演ってあんま聞いたこと
ない。なかなかないですよ。監督と主演が一緒っていうのはまあありますよ。
うんうん、
同じね、創造的な、うん、あの、才能の発揮ところで、ウディアレンとかね、
うんうん、
ありますけど、うん、総合プロデューサー、あの、まあまあ、まあまあ、あれか、あの、あいつとかはやってるけどね、あの、ほら、あの、マネーゲームじゃなくて、とか、あの、ほら、結構有名な人だよ。んベン・アフレックとかもやってるんじゃないかな。ベン・アフレックとかもやってたろうし、あの、はい、ブラッド・ピット
あ、はいはいはい、
とかも、
はいはい、あ、まあでも
ただ日本ではいないですよ。ハリウッドでも珍しいぐらい、ね、
うん、
まあそれはそもそも俳優として名を成したからプロデュースもやらせてくれるってことですよね、はいはい、映画業界のこともよく知ってて、
うんうん、
大川博士は俳優として名を成してもいないし、映画業界ではうちらにしか評価されてないですからマジで、
ね、
トウモロコシの書いたアマゾンプロダクツにしか評価されてないですから。
うんうん、ね、だそれ。
一般では。
でもそれを自分でやっちゃうのがやっぱかっこいいですよね。
いやだからね、うん、ちょっとだから大川博士も、うん、もちろんあの大川隆法さんの息子として、
うんうん、
大川隆法さんとの関係性もあるのはもちろんあるんですけども。
うんうん、言われてますよね。
言われてるっていうのは？
え、なんか、確執みたいなのあるんじゃない
ですか。そう、だからそれは、うん、奥さんがね、うん、ちょっと今、大川隆法さんの奥さん、うん、つまり、ヒロシのお母さんと、
はい、
大川隆法さんがバトルになっちゃって、追い出されちゃったんですよね、うんうんうん。で、それは確か映画の後、まあまあまあ、前後ぐらいなんで、はいはい、
うん、
大川隆法さんがファイナルジャッジメントとか、作ってたね。
うん
うん、でそのごたごたがあって映画作らなくなっちゃったのかなとは思ったんですよ。
うんうんうんうん、
まあ、広瀬さんは完全に公式には隆法さん側ですけど、
うん、
まあ、とはいえいろいろとね、
そうですね、
あるでしょうから、
うんうんうん
うん、だからそれこそね、あのキム・ジョンナムとか、
うん、
ジョンウンとか、あっちの方ね、確執みたいなのと同じような感じで、う
ん
う
ん
う
ん、でもそのファイナルジャッジメントの後に実写ってその I'm Fine と、うん、あと何でしたっけ？
アイファインだけですよ。
だけ。だからやっぱそれでちょっともしかしたら確執がありつつも、やっぱアイムファインをヒロシ抜きで撮ってみたら、やっぱヒロシお前がいなきゃダメだってことになったのかもしれないですよね。
うん、見てないんだけどね、うん、俺は。でもやっぱりダメだったんでしょ？
うん、
神秘の方がいいんですよ。あれはキチガイも、うん、もうカルトムービーですから。
はい、
ね、
うん。
だからまあいいんですけど、うん、テンファイの方は、
うん、
そういう感じじゃないわけじゃん。だひたすら、
うん、
そういう気違い的な面白さもないってことでしょ。
まあ、あれですよ、本当 深夜ドラマですよ、ノリとしては。
あ、
うん、今回 の、 その君の君の名は君の眼差し、
はい、君の眼差し
は、はい、これは肝心のストーリーは
ね、
どういうことなんです
か。さっき予告編見たんですけれども、う
ん、結構 A やばかったですよね。
A やばかった、それ言ったら深夜ドラマっぽい感じではあるんですけども、
はい、
絵作りはね、
うん
うん、
なんか、ね、冒頭シャイニングみたいでしたよね。
シャイニングの前半のちょっとみんなでちょっと3人で旅行行ってちょっとね、あの住み込みで働くかみたいな、ウキウキみたいなから冒頭でか全体的にシャイニングみたいなから一転心霊現象のひどいホラー的な心霊現象に巻き込まれていくみたいな、まあ一応言いますよ、公式サイトの新感覚スピリチュアルミステリー。大学生の健太は友人の朝日に誘われ、この朝日っていうのは朝に飛ぶって書いて、
うん、
でこれがヒロシです。
はいはいはい、
はい、大学生の健太は友人の朝日に誘われ、夏休みに長野のペンション立花で住み込みのバイトをすることになる。そこで以前に神社で出会った巫女のあかりと再会し、常駐の巫女がいたっていう、ね、長野ね、諏訪ですかね、諏訪神社とかですかね、一緒に働くことに。ある夜、不思議な現象に見舞われた健太は、ペンションに重大な秘密が隠されていたことを知る。そして、あかりと共に、その真相を探っていくのだが、健太とあかり、そして朝日、三人は知ってしまった。ここに来なければならなかった理由を。それは、永遠の時を生きる。君の眼差し。2017年初夏、ロードショー。
なんかなんで最後ポエムっぽくなってるんですか、うん、おこれでも
キャスト、うん、主人公健太役に新人の梅崎海人と、うん、あかり役に同じく水木優子、同じくってことは新人ってことですね、うん、を起用。そして大川博士が朝日役で出演。いずれも爽やかな青春ドラマに織り込まれたミステリアスな役柄を好演した。さらに手塚理美、黒沢敏夫、黒田アーサーといった実力派が。
手塚さ
とみか。うん、手塚さとみですね。
あの、真田広之の奥さんですよね。
ああ、
うんうん。
あ、手塚さとみ自体はもちろん知ってたんですけど、
うんうん、
これ、理科の理って書くんだ。
うん、
王が余計でしょ、これ。さとみだったら、理科の理にすんなよ。王変省け。
はい、
うん。黒沢敏夫。
黒沢敏夫って、ねえ。
時には、娼婦のように、みだらの女になりなって言ってる人です
ね。でも黒沢敏夫はね、ちょっと仕事選ばない感じはありますよ。
まあ時には娼婦のように歌わされてるぐらいですからね。
で龍が如くにも出てました、ね。
ああそこで、うん、で黒田アーサーでしょ。これは確かにね。いや、
はい、なかなか
ロリコンでしょ、だって黒田アーサー。
なかなか幼
女、幼女好きじゃないですか。
まあ荒井由実さんのことを、それは。
そうですね。はい。
はい、
うん、といった実力が、でも確かに、
うん、
キャスティングうまいですよ。
うまいですね。
手塚さとみ、黒沢敏夫、黒田アーサー。
誰もが知ってるけど、
うん、
そんなにギャラがバカ高くなさそうなところ、
はい、
ですね、はい。
大川隆法制作総指揮による第11作目の本映画に、大川博士、ニュースタープロダクション代表が、あ、博士ちゃんってこのニュースタープロダクションっていう、
はい、
まあ、幸福の科学の子会社ですよね。う
んうん、それ多分、宣言さんが入るんじゃない？
だろうね。
うんうん、
が、代表が、総合プロデューサー、脚本、俳優の三役で参画。監督には多くのヒット作品を手掛けた赤羽博士を迎え、迫力満点の大作が誕生した。
ほう、
赤羽博士。じゃあ、俺たちの見た映画も監督してんのかな？でも結局さ、うちはなんか、監督で見ないからね。ハッピーサイエンスフィルムに関しては。岡羽博さんは、あ、山梨県甲府市出身。
え、そうなんですね。
山梨県から映画業界に携わる、そんな文化的な人間が出てくるんですかね。
でもあの、ほら、サウダージとかの監督も山梨、ね。
ああ、そこさ、
うん、
あれ。あれこそまさに
山梨の嫌な話。
いらたい部分を、
うんうんうん、
イルな部分を描いてるやつですもんね。うんうん、毎度お騒がせしますのディレクターやってます。あと、教師ビンビン物語。
お
まあ、テレビディレクターってことですよね。映画は何を撮ってんのかな、うん、映画は、君の眼差ししか撮ってないですね。
まあ、でも。
まあ、いいところ起用してきたなって感じですね。
うんうんうん、これ行きましょうよ、これ。あの、アマゾンプロダクツの方も行かれますよね。
これはまあ確実に、うん、あの、万難を排してでも、
初日、
ちらは行きます。
初日行きましょう。
初日、舞台挨拶をね、行きたいですよね。
これ、僕も本当アマゾンの方が良ければ、はいはい、僕もすごい行きたいですね。
まあいいと、そんなに、スカッツさん嫌いだからやめてって言うか、は
い、
まあ、どうだろうな、泣きに。
壊しても。やめてください。はい、うんうん。まあでも本当見たいですね、これ。
だって、テンファイはね、うん、うちら見てないんだもん。あの、鮫島さんからこの前、ブルーレイが手に入ったから、
なんでブルーレイ
この家で、会長の家で、
はい、
あの、裏新肉スタジオで、ブルーレイ見れますか、
はい、
って、ブルーレイ見れないんですよ、僕のプレイヤー。
あ、そうなんです
か。そうなんですよ。
はい、
なので、今、それはペンディング状態になってるっていう、うんうん、なんかそういう熱の入らなさ。うん、
ああ、じゃあ今度僕、ゲオから借りてきますよ。
ああ、はいはい。
うん、あれ、普通の DVD だったから。
ということは、2連チャンってことですよね。
そうですね。
君の眼差し見て、
はい、
天使にアイムファイン見てっていう、う
んうん、ねえ、これちゃ、それこそあの宣言さんの騒動の時に、
うん、
ワイドショーで、結構映像流れてたんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、でそれで僕知ったんですけれども、はい、そう、でもこういうのってさ、テレビで宣伝したりとかはあんましないのかな。
あ、
であんまり見ないですもんね。
見ないですね。
なんか信者の人しか見ないようになっちゃいます
ね。いや、とはいえ、まあもちろん、
うん、
それなりの劇場では公開してますよ。うん、だから日活とかも絡んでますし、うん、テアトルとかも、うん、まあ、うん、絡んでるから。
っていうのはさ、僕たちあれやりたいですよね。よくほら、ハリウッド映画とかであるさ、最後にこう、みんないっぱい劇場にいて、
はいはい。
なんか、君の眼差し最高みたいな、
うん、
のを僕やりたいなと思って。
僕でも一応ね、うん、ちょっと距離を置いた付き合いにはしたいんですよ。あのね、一応、はい、うん、なんか藤倉さんとかに敵視されそうだし、そういうことやってると。いや、日刊カルト新聞の藤倉さんとかに。
はい。まあでも、ね、本当さっき映像を見たけど、
はい、
予想はつかないですよね。
予想はつかない。
だってなんか、陰陽師みたいな
のも出てくる。陰陽師みたいなのも出てくるし、ね、うん、シャイニングみたいに、住み込みのペンションで、うん、ホラーなね、
ですよね、
現象は出てくるし、だからリングとか、
うん、
呪音みたいな感じにもなってるし、
うんうん、
あと全体的にちょっと、なんだろうな、山田太一の、なんだっけ、幽霊と、鶴ちゃんが幽霊になって出てくる。
あ、偉人たちとの夏。
そう、偉人たちの夏っぽさもあるし。
うん、あ、言われてみればちょっとある。
偉人たちの夏っぽいよね。
うん、あるあるある。
夏だからなんだけど、舞台がね。
はい。そうですね。まあ楽しみですね。そうしたらね。
そうですね。うん、これはまあ、4人で見に行きましょうか。う
ん、行きましょう。
はい。